こんにちは、井出たけるです。6月22日月曜日です。梅雨入りしたんですかね。最近雨が多いですね。今週も後半雨が降るようですけど、皆様はいかがですか。割とこの日本の湿気大きいこのシーズンが苦手だという日本の、日本生まれの方は多いなと思ってるんですけど、僕意外と得意なんですよね。まあ、得意というか、昔は結構やっぱ僕も例に漏れず苦手意識がすごい強くて、何触ってもベタベタするような感じがあるし、気持ち悪いなと思って過ごす時期だったんですけど、なんかこれぐらい湿度が高くなってくる方が、なんていうんですかね、体がね、汗をかきやすいというか、熱を外にこう逃がしてくれる感じがあって、すごい過ごしやすいんですよね、なんとなくね。だからまあ意識としてはね、苦手だなみたいな、なんか気持ちもあるかもしれないんだけど、でも体本位というのかな、体にちょっと目を向けてみると意外と楽だったりみたいな、そんなシーズンに目的には入ってきたなという感じですね。だからね、なんかね、不思議なもんでね、5月の後半から6月の前半ぐらいのある時期を境にね、汗の量が全然変わるんですよね。汗をかきやすくなるっていうか、冬場なんか僕お風呂に入っても全然汗が出ない方なんですけど、出にくいっていうのかな、運動しても出ないだけど、この時期になってくるとじわーっと汗がねちゃんと出てくるようになってきて、なんか気持ちいいんですよね。という、6月もう後半ですね。はい、皆様夏休みの予定なんかも立ててらっしゃるんですかね。先週もちょっと話したことの続きになっちゃうんですけど、久しぶりに親戚の家に行ってみたっていうあれがね、すごいやっぱりこう感慨深いものがあって、じわじわと、思い出すというか、リフレインするようなところがあるんですけど、要は事の発端は何かというと、こう1月の末に母親が亡くなって、で、しばらく疎遠になってたんですけど、その親戚、おばになるのかな、おばの、一家おばさんの一家、10年ぐらい会ってなかったのかな、10年以上会ってなかったかもしれないんだけど、一時期はすごいお世話になってた人なんだけど、でも疎遠になっていて、それがまあこの母亡くなったタイミングで再び、会うようになって、で今回もその、母の一件が落ち着くまでいろいろと、お世話になったもんで、ちょっとご挨拶行きたいななんて思っていたわけですよ。まあ挨拶つったってね、しょっちゅう行ってた、家なので、そんななんか堅苦しい感じでもないんだけど、でもまあ仕事が忙しいのもあってなかなか行けずに、別に何のタイミングでもない6月の中旬に行くっつうことをやったのが先週だか先々週だかなんですよね。で、まあなんかつうかさ、僕が今40もう後半に差し掛かってくるのかな、40半ばを終わって、だからアラフィフっつってもいいぐらいなんですよね、僕多分ね。でしょ？で、ただなんか、俺の場合って、人によると思うんですけど、若かりし頃とか子供の頃にスポーツ万能とか運動部だったとか、運動大好きだったとかみたいな人たちって、多分、自分より衰えを感じやすいだろうと思うんですよ。で、俺なんかどっちかっていうと運動苦手だし好きでもないししたくないと思ってた。走るとかもなんか意味わからんと思ってたのね。走るってだってさ、移動のための手段なのにさ、なんでこうぐるっと校庭の周り一周して戻ってこにはいかんのだと思ってたわけ。戻ってきたんじゃ移動した意味ねえじゃんと思ってたぐらいなんですよね。 だからこう全然その運動とかに対してモチベーションが湧いたことがなかったんですけど、でそんなの過ごしてたじゃん。で逆に今の方がその体のこととか運動とか含めて興味関心がだいぶ高いんですよ。まあつったって別に急にサッカーやろうぜとかさ、あのボクシング始めますとか言わないんだけど、だけどまあ体を動かすこととか、ストレッチ筋トレみたいなものとかにすごい関心が高い。でそうするとさ、不思議なもんでさ、まあ、そんなことないだろうとは思うんだよ、ないだろうと思うんだけど、20代の頃より今の方が体使えてんじゃないかっていう気になっちゃうんですよね。全然だからね、衰えを感じてないんですよ私、残念なことに。でも多分よく聞くのほら、40過ぎるととかさ、早いと30過ぎるとさ、うんたらかんたらとか体動かなくなってとかさ、よく言うじゃないですか。あの感覚が全然ないんですよね。なぜならさっきも言ったけど、多分だよ、これ多分、ね、俺の推測だけど、デフォルトが、マイナスから始まってっから、ちょっと体使うことによってやっとプラスマイナスゼロ、いやもしかしたらまだマイナス3ぐらいかもしれないぐらいのとこまで来てるっていうだけであって、普通の人だったら若い頃もうプラス80とか、人によっては120とか、大谷さんなんかは285とか、そんぐらいあるわけ。これ何の数字かようわからんけど、単位知らんけど、でもそれがさ、やっぱさ、年とともに運動量が減るしみたいなことやっていくと、どんどんどんどんこれが減ってくからさ、数字としてはさ13とか8とか25とかなってくるわけで、そしたら当然さ衰えって感じんだと思うんだよね。でも俺は逆なので、今の方がなんか全然動けてるなって感じがあんだけど、でもまあそんなわけじゃないですか、世の中一般を見るとさ。でそうするとさ、やっぱさ、こうおじいさんおばさんなんかもさ、共に75円とかになってくるでしょ。だから俺はなんか自分のことをさ、そんなに衰えてる感じがしてないんだけど、やっぱさ見てるとさ、もうなんかじじいとババアだなって感じになってくるわけさ。すごい痩せたなとかさ、でほら、なんかちょっとしたら怪我するとかさ、ちょっとしたことでなんかやれ病院行くだのさ、なんかもうあれなんだよな、その週一でどこどこ行くみたいなのあるじゃん。週一で筋トレ通ってますとか、週一でスイミングやってますとかさ、週一でなんか趣味のなんとかやってますとか、英会話教室通ってますとかさ、あの感じになってくるんだよね。病院すごいよねあれ、なんか病院で忙しいのよみたいなこと言われるとさ、なんか大変ねと思っちゃったりするんだけどさ、まあ、別に一言だってこと言いたわけじゃないんだけど、だまあそれ分だけ時間も経ってんだななんていうのをね、改めてすごい感じたわけなんだけど、でもなんかおもろいことにさ、やっぱ記憶っつうのはさ、バッチリ覚えてる方いろいろ覚えてるんですよね。だからイケア別になんか、まあ、もちろん家具のレイアウトだとかリフォームもしてるって言ってたけど、そんなに大きな違いを感じずに、例えば家の中なんかは過ごせるし、なんか、あ、この食器昔もあったよねとか、あ、この時計昔から変わんないねとかさ、街を、車で行き来しててもさ、あそこのあれ変わんないねとか、これ昔からあんねとかさ、そういうの全然覚えてたりもする。それで、さ、家の中のことで言うとさ、僕去年の、後半にパンジャカルマに関する本を出版させてもらってるんですよね。流されるまま、これさタイトル長いんだよな、正式タイトルたまには言おう、なんつったっけな、流されるままインドでデトックスしたら毎日がいい感じ日記、通称パンチャ本。パンチャカルマというアーユルヴェーダの浄化療法を、インドで徹底的に受けてきたっていう内容を綴った、まあ、エッセイ本みたいなもんなんですけど、でそこにね、実は、とあるエピソードを書いていて、それ何かっていう と、そのパンチャカルマの治療の一環でシロダーラーというものを受けてた時のことを書いてるんですよね。シロダーラーってさ、割とこう受けたことはあるっていう人も多いだろうし、受けたことはないけれどもなんか見たことあるその写真みたいな人も多いっていう、多分アーユルヴェーダといえばの、なんつうんだろう、3本の指に入るようなやつだと思うんだけど、それで要はさ、何するかずっとこう寝転がってこうおでこの上にさ、こうずっとこう細くオイルを垂らすんですよ、ずっとしばらくねっていう治療なんだけど、でそれを受けていた時にっていうか、それをだから結局7日間ぐらい確かやったんですよね。でやってるとさ、 すごいなんかね、いろんなことが、全くその文脈とかタイミングとか無関係に、フラッシュバックするかのように思い出されるんですよ。出されたんですよ。それで、別にそれはなんかその施術中に関わらずなんだけど、その前後の時間とかも含めてなんだけど、それでさ、それは割とさ、どっちかというとネガティブな記憶の方が多いんですね。ネガティブって言っても、大体的なダメージを受けたような出来事というよりは、本当些細な小さな傷みたいな、そういうやつなんだけど、それがね、その、おじさん、おばさんの家であった出来事をその本の中に実は書いていて、なんか昔のさ、ペヤングってさ、今みたいにハイテクな蓋じゃなかったんだよね。今のあれすげえ俺ハイテクだと思ってんだけど、内蓋みたいのさ、ベロンと剥がして、でお湯注いで、なんかパカッっていう蓋をして、で3個ぐらいある穴からしばらくしたらお湯を捨てるわけね。湯切りをするんだけど、今そんな事故起こり得ないんだけどさ、昔のってそんなもんだからさ、子供がさ、小学生時代の俺がそれやってたらさ、ベロンっつってさ、その蓋がなんかの弾みで外れてさ、中の焼きそばが全部こぼれ落ちたわけ。それで大泣きするみたいなこととかね、まあ、そんなのを思い出してたわけで、でそれを書いてるんですよ、本の中で。こんなことを思い出したよとかつって、でさ、そんなこととかもやっぱさ、行くとさ、ありありと思い出すわけ。こんなあったよなみたいな。でさ、おばさんも覚えてんの、あそこの本に書いてあったあれ、ここであったやつでしょみたいなこと言ってたりとかしてさ、おもろいなと思うわけなんだけど、なんかやっぱりこの記憶ってさ、これ多分脳のその構造的な特徴なんだと思うんですけど、ネガティブなことの方がよっぽど覚えてるんですよね。楽しかった記憶とかって、は割と忘れる。だけど、ことの大小にかかわらず、どちらかというとネガティブなことの方がしっかり記憶に刻まれるという感じがあって、なんかそれはさ、あれですよ、例えば、なんだろう、クラスの中でちょっと浮いてた自分とか、そういうのも含めてだと思ってるのね。要はなんか大失敗をしたとか大怪我をしたとかっていうことに限らず、ちょっとのやつですよ、なんかの時に鍵を忘れて随分待ちぼうけを食らったとかさ、なんかそんぐらいのことって誰しもいろんな、出来事は違えどいろいろあると思うんだけど、そういうやつも含めて、ネガティブな記憶っていうのはしっかり覚えてることが多い。でその覚えてること、覚えてるということ自体を忘れてることもあるんだけれども、なんかの弾みでポンとこう出てきやすいのがネガティブな方だと思うんですよね。でこれ脳の多分構造上の問題っていうか特徴なんだろうって言ったのは、まあ、僕は専門家ではないので、半分推測だし半分は、まあ見聞きした知識っていうことになるんだけど、要は専門家じゃないっていうのは脳の専門家じゃないっていう意味でね、ただその脳みその役割的にはやっぱりそのこの人間を死なすわけにはいかんという生存っていうのが第一の目的なわけですよね。でそうすると、失敗やトラブルというのはそれを次来たら回避しようという、有益な情報になるわけですよ、脳にとってはね。ゆえにそれをバッチリ記憶してて、もしかしたらこういうことがあるかもしれないとか、もしかしたらこう、この先行ったらこうなるかもしれないとかっていう不安醸成装置になっていくわけのために、こうバッチリ覚えてるというかね。だから記憶ってさ、なんというかさ、平等じゃない、平等って言い方も変だけどさ、じゃないですよね。覚えてること忘れることっていうのすごいこう差があってさ、時間とかもそうだと思うんですよ。例えばさ、俺はその親戚の家にさ、小学生の頃なんかはさ、母子家庭だったこともあってさ、ずっと一人になっちゃうからっていうんで、夏休みの初日ぐらいにはもうなんかその おばさんの家に行って、ほいでもう最終日付近まで帰ってこないみたいなさ、1ヶ月ぐらいずっと過ごすっていうことをやってたりするわけよね。でその1ヶ月のまあ早いことみたいなね、 早いんだよ本当に。だけどさ、家でさ、その後数日残った夏休みとかを過ごすとさ、一人じゃん。で一人でさ、なんか朝起きて夕方母親が帰ってくるまでってさ、ものすごい長いね。だこのなんか違いとかもあるじゃないですか。だから時間っていうのもさ、2種類あるってギリシャの人たちは昔の人たち言いましたけど、まあみたいなこともあったりするし、ね、もう一個あるのがね、半分脱線しちゃうんだけど、このね、そのおじさんはね、料理しない人なんだって。料理全然俺はしないって言うんだけど、だけど、で当時はさ、その僕がだから小学生とか中学生の頃、当然働いてるでしょ。で平日だからいないんだよね。なんだけど土日になるとまあいるじゃん。でいると土日の昼にインスタントラーメンだけはおじさんが作ってくれ、なんかチャルメラだかうまかっちゃんの醤油味だかなんか分からんけどさ、なんか作ってくれんだよ、当時あったやつね。それで、だ何人分かをさ、いっぺんに作るのね。大きいお鍋で 4,5 人分をさ、いっぺんに茹でるわけで、そうするとさ、当然ちょっと伸びてんの。でもなんかね、それがまたね、すごい美味しいんだよね。みんなで一緒に食べるラーメンって美味しいなと思って、それでさ帰るじゃん。で帰ってあれが美味しかったからっつってさ、同じ袋麺を買ってもらってさ、自分でさ一人分作ってさ食べてもさ、全然美味しくないのね。なんか多分そのクオリティとしては一人分で作ってる方が絶対美味しいはずなんだよ。麺もちょうどいい茹で加減だろうしさ、スープの濃さとかだってそうだろうしさ、絶対そうなはずなのにさ、なんかあの伸びたみんなで一緒に食べるインスタントラーメンっていうのは未だにちょっと覚えてる感じがあるもんな。すごい美味しかったなとかって。だから記憶っていうのはなんか都合よくある意味ね、できてるとも言えるなと思うんだけれども、このなんていうのかな、主観と客観とでも言うのか、誰にとっても同じものと自分にとってのそれみたいなものとかって、結構いろんなとこでいろんな形であるんですよね。まあ時間しかり、記憶しかり。それで目を閉じた時に広がる空間というものが実は存在するというふうに昔のインドの人たちは言ってたんですよ。インドの人たちはこの空間っていうのも2種類あるって捉えてたみたいなのね。つまり目を開けた時にこの見える、誰にとっても平等に広がっているこの空間というものと、内側、自分の内側、意識とか、感情とか、自分自身とかね、まあなんかそういういわゆる内側に向いてる空間というものと2種類あるぞっていうことを言ってたんですよね。でヨガ行者たちはさ、目を閉じて瞑想ということをするわけですよ。でそうすると目を閉じるってさ、要はまぶたが降りてるだけでさ、だけじゃない。だから外側は何も変わんないでしょ。俺が目を閉じたからといって今さ、僕の目の前に皆さんちょっと目を閉じてみてよ。じゃあ、はい、目閉じる、目閉じた。でそしたら皆さんの前にも暗闇がちょっと広がるわいね。でもちろんなんか外で日中やってるわつうかとは、目閉じても明るいかもしんないとかさ、まああるかもしらんけど、まあまあでも暗くなる。ほいで目閉じたね、ちょっと薄めとかしないよ、いい？うっすら見るとかそういうなんか嘘っこは必要なくて、目を閉じたからといってでも今目の前にある風景が、さっき目を開けてた時に見えてた風景がなくなるかっていうと、そうではないと思うじゃん。なんだけど、だから目を閉じてるっていうのは自分が見ていないっていうだけであって、外側は何も変わらないっていうのが、まあこの外側の空間なんだけど、その古代のインドの人たち、インド周辺の人たちっていうのは、目を閉じた時に広がっているこの空間というものがあるというふうに言ったんですよ。暗闇の空間、まぶたの前に広がるこの暗い空間、今まだみんな目を閉じてんのかなとしたら、その見ている空間ってやつです。いい？目の前にあったものが見えなくなったんじゃなくて、これは目を閉じたことによって目の前に空間が広がったというふうに捉えるんですね。おもろいでしょ。でこれをチダーカーシャっていうふうに名付けてるんですね。 チダーカーシャってなんか無限に広がる意識の空間とか、なんかそういうようなニュアンスだと思います、多分。で、このチダーカーシャって何かっつうと、例えば思考とか感情とか、さっき言ったような記憶とか、そういったものが全てここにこう流れていくっていう様子を、昔のインドの、ヨギーたちは観察してたんですよ。湧いては出てくるこの思考、さっき言ったような言い方で言うと不安とかもそうよね、ネガティブな記憶とかそういうものがここにどんどんどんどん流れていって、自分には静けさだけが残っていくぞっていうことを、瞑想の体験の中で発見していくわけ。チダーカーシャっていうのは、そのチダーカーシャを観察するっていうのは、ひいては自分とは誰かっていうことに、アプローチするための一つの方法として、確立していくっていうことがあるんですね。つうことで、今日はチダーカーシャを観察しながら皆さんと共に瞑想をしてみたいなと思いますけど、まあ、この月曜瞑想でやるのは本当に簡単な、瞑想苦手っていう人でもできるぐらいのシンプルなものをしたいなと毎回思ってますので、観察してみる、手放してみる、そんぐらいのことからやってみたいなと思います。はい。では皆さん。ちなみにさ、あれだわよ。そのチダーカーシャを見てさ、いろんなものがだからそこに流れていくんですよ。流れていって流れていって、最後に残るものが私だというふうに言ったのが古代のインドの人たちだということを一応付け加えて、さあ皆さん目を閉じて。でもね、それに対してっていう話もある。まあいいか、それに対してっていう話もあるんだけど、またそれは別のお話ということで。はい。すいません、ふざけてないでやりましょう。目を閉じて。ぎゅーっとつぶらなくていいですよ。優しく目を閉じてください。背筋を伸ばしてゆったりと座ります。背筋伸ばしてんですけど、イメージとしてはどこにも力が入ってないような感じ。どこにも力が入んなかったらふにゃふにゃってもうアメーバみたいに溶けちゃうじゃんっていうことなんですけど、だから実際はどこかに力は入ってるんですが、普段使ってるような外側の筋肉はあまり使ってない状態と思ってください。体の中心に近い部分の、いわゆる体幹というところに大きな筒状の自分を支えてくれる、面とか線のようなものがあって、そこにどっしりと構えてるような感覚ですね。全く分かんないよね、今の説明だとね。分かる人はきっと分かると思う。体幹なんて意識したことない人はもしかしたら分かんないかもしれない。まあなんか大きい骨盤つうものがあるんで、そこの上に座るぐらいの感じで。鼻から呼吸をします。鼻から息を吸って、鼻から息を吐いていく。吐く息、吸う息の2倍ぐらい、ゆったりと。しばらくご自身のペースで続けてください。呼吸を観察します。まぶたの裏に広がる空間、チダーカーシャを早速観察していきます。この空間は無限に広がる広い広い空間です。自分の中から湧いてくる思考や感情、それがどんなものであれ、この空間に流れては溶けて消えていく様子を観察します。自分を中心に思考や感情が 外側に放射状に流れていくように、少しずつ少しずつ消えていく様子を観察しましょう。観察がわからないなという方はイメージをするというふうに捉えてみてもらっても大丈夫です。自分の思考がそこへ溶けていく様子、消えていく様子をイメージします。呼吸やこの空間の観察に集中できてるなという方は、この暗闇を見るということに意識を向けてみてください。自分自身にも注意、意識を向けてみます。頭の中、ハートの中心、そういったものが随分と静かに、そして少しこう自分の内側にも空間が広がるような様子を感じてみてください。もう一度、チダーカーシャ、目の前に広がる空間に意識を向けていきます。今日は口元に微笑みを浮かべて、吐く息とともにゆっくりと目を開けて戻ってきましょう。はい、今日はね短くしかやってませんけど、もっとゆっくり丁寧に15分とか30分とか、どんくらいやったのかなちょっとわかんないですけど、30分ぐらいかけてやっても本来はいいと思うんですよね。まあ人によりますね。のでもし気が向いたら、ぜひたまには静かな時間を過ごしてみるのもいいんじゃないですかねと思います。なかなか静かな時間っていうのは やってきませんからね、作っていかないとですね。はい、ということでまた来週もお会いしましょう。梅雨入りしたけど皆さん爽やかにお過ごしください。それでは。